皆さんおはようございます。今朝の男性は女性よりも多いじゃないかと思ったんです。さっきですね、男性が並んでですね歌ってたんです。また一緒にお祈りしたんですね。その時ですね、フェイスは女性一人しかいなかったんですね。本当に珍しかったんですね。でも良かったですね。そして明日沼先生も来ることになったということを聞いて嬉しく思っています。一度二度かな、兄弟をお会いしたんですね。そして奥様にお会いできなかったんですけど、蓮沼先生がこの教会に来るとですね、もちろん彼はですね、なんて言うんでしょうか、御言葉を通して、また牧会を通してですね、神様が働いてですね、皆さんが、恵まれる、祝福されると思います。でもそれよりもですね、若い先生ですね、まだ、経験はそんなにない。ですから先生がですね、皆さんによって励まされてですね、また皆さんがですね、先生を全身にですね、励ましだけではなくですね、主にある兄弟としてですね、どうぞ祝福してください。そして彼がですね、本当に成長して本当に良い日後の牧師になるんじゃないかと思うんですね。ですから本当に皆さんが楽しみにしていると思うんです。今ちょうど今テレビで何が起こっているか分かりますか？日本とハワイですね、Little League の World Championship ですね、今じゃないかと、これからですね、始まるんじゃないかと思うんですね。昨日ちょっと私、日本と、台湾ですね、その試合ちょっと見てたんですね。本当は台湾はですね、勝つ、フェイブリットだったんですね。勝つんじゃないかとみんな思ったんですけど、9回の裏、日本はですね、ワンランですね。そしてなんていうんですか、タイでしたですね。1対1だったんですね。エクストラインニングで10回の裏、日本はまたワンラン、そして勝ったんですね。そしてハワイの、その参加するそのプレイヤーの名前を見てですね、日本人が5、6人がですね入ってるんですね。もちろん2世、3世、4世、5世かもしれないんですけど、でも、どうなるか分かりませんけど、皆さんが日本を応援してるんじゃないかと思うんですね。皆さんが今までハバクク書ですね、5つのメッセージを聞いてきたんですね。皆さんがよく我慢したと思うんですね。そしてもう一回ですね、このハバクク書ですね、今朝メッセージをさせていただきますですね。今まで学んだことは何でしょうかね。今朝のメッセージの題はですね、主の道ですね。主の道は完全である。ここでですね、その道という言葉はですね、意味がよくわからないと このメッセージはですね、十分理解できないと思うんですね。ここでその道という意味は、計画とか、活動という意味なんですね。だからさっき、おっしゃったようにですね、主の道は完全であると、聖書に書いてあるんですね。ハバククですね、主から今まで、知らなかったことですね。主の道についてですね、今まで本当に理解できなかった、思いがけないことを学んだんですね。彼の信仰が試されて、そしてその結果としてハブクックの信仰が強くなって、また深くなったんですね。ですからハブクックが学んだことについてですね、今朝もう一度ですね、ちょっと見ていきたいと思うんですね。よくなぜという質問を聞きますね。どうして、子供たちはよくそういう言葉を使います。なぜなら彼らはですね、初めて、今まで見てないこと、また経験してないことを、経験してるんですね。だからなぜ、どうしてということを質問するんですね。でも大人になってもですね、なぜという質問がよく出てくるんですね。なぜならですね、大人になっててもですね、理解できない、わからないことがあるんですね。説明できないことがあるんです。主の預言者もそうだったんですね。預言者たちはですね、主と共に歩んで、そして神様がですね、直接に彼らに語ったんです。そしてさまざまなことを示してくださったんです。でもある時ですね、この預言者たちは素直にですね、主のなさること、また主が語られたことをですね、受け入れることができなかった、理解できなかったんです。ですからずっとハブクク書を読むとですね、神様がハブククにご自分の計画を、掲示した時ですね、教えた時ですね、ハブククの反応、答え、リスポンスはですね、なぜ、どうして。彼はですね、その主の言葉自体はその意味が分かったんですね。でも彼は主の道ですね、 The way of the Lord, the ways of the Lord、 それを理解できなかったし、それを受け入れることができなかったんです。彼は神のご計画、神の動き、神の活動ですね、 The ways of the Lord、 彼はそれをどうも理解できなかったんです。具体的に言うとですね、もうこれを聞いたと思うんですけど、当時ですね、最も強い、最も大きい、最も残酷な民はバビロンに住んでいる人たちだったんですね。バビロンはですね、非常に強い国だったんですね。そしてイスラエルを裁くために、罰するために、また克服するためにですね、主はこのひどいバビロンという国を、 持ってですね、この堕落してた国を持つつもりだったんですね。これを聞いてですね、ハバククはの心は疑問でいっぱいだったんですね。神様がですね、そういうようなことをするのは、それを聞いてですね、それを本当に理解できなかったし、またそれをよく考えてですね、もう本当に耐えられなかったんですね。だから彼はですね、神様に訴えてですね、質問するんですね。一節だけですね、見ていきたいと思うんですね。そのハブクク書の一章の13節、もうずっと前の方ですけど、一章の13節、ハブククはこう言うんですね。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、ろくに目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者、それはバブロン、欺く者ですね、この訳を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいもの、正しいものはイスラエルだったんですね、を飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。確かにイスラエルはですね、神様の戒めを守らなかったし、またその指導者たちはですね、いろんなひどいことをしてたんです。でもハブクックはこう考えたんですね。イスラエルは主の民だったんです。神様の選ばれた民、主の宝物だったんです。そしてバビロンと比べてですね、イスラエルは本当に良い国だったんですね。なぜ神様はバビロンを通して自分の愛するイスラエルを罰するでしょうか、裁くんでしょうか。まあ、結局その通りになったんですね。バビロンの軍勢がやってきてですね、そしてエルサレムを破壊し、そしてそのイスラエルという民がですね、捕虜になってたんです。でもハバクックはですね、なぜ神様はそういうことをなさるんでしょうか。どうしてもそれを理解できなかったんです。だから結局彼はですね、主の道が分からなかったんですね。 He cannot understand the ways of the Lord。 ハバククだけではなく、多くの人たちはですね、同じようなことを経験したことがあるんですね。私たちももしかしたらですね、主の道を理解できない、そういう時があったかもしれないんですね。なぜ神様はこういうことを許されたんでしょうか。わからないんですね。思いがけないこと、悲劇的なこと、悲しいこと。そして多くの人たちはですね、そういうことを経験するときですね、主に向かって叫んだんですね。主よ、なぜ、どうしてこういうことをなさるんでしょうか。どうしてこういうことを許されたんでしょうか。 皆さんもうそういう経験があったんでしょうかね。ちょっとダビデの経験を見ていきたいと思うんです。詩編13編開いてください。詩編13編新改訳聖書840ページ。この時ですね、ダビデは病気だったと思われてますね。まあ、もしかしたらですね、重体だったかもしれないですね。自分が死ぬんじゃないかと心配してたんですね。そしてダビデは信仰を持ってたんでしょう。だからダビデは主に叫んだんです。1節から4節までちょっとお読みします。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂の内で思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って、私の仇が喜ばないように、これはなんて言うんでしょうか、鋭い言葉なんですね。神様に質問してるんですね。彼はダビデは4回ですね、主に聞いてますね。いつまでですか。いつまで。彼はちょっと耐えられない状態になったんですね。いつまでですか。まあ、少なくともですね、彼が心の中に4つの気持ちがあったんですね。一つはですね、主が自分を忘れていると思ってますね。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。そしてそれだけではなくですね、主がわざとですね、ご自分の顔を自分からですね隠しておられるということを思ったんですね。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。だから神様がですね、ダビデをなんかいじめているような感じなんですね。第三のことはですね、神様がですね、自分の悲しみに対して全く無関心だと思ってるんですね。それは体の、痛みだけではなくですね、その心の、悲しみですね。主がですね、I don't care という態度を、立っておられると思ったんですね。そして最後にですね、彼はいつものように主に向かってお祈りしたんですね。彼が祈っててもですね、返事が来ない。沈黙です。もう神様がいらっしゃらないという、まあ、ダビデの心の中にそういう気持ちがあるんです ね。忘れられている、forgotten、また 主が顔を自分からですね隠しているんですね。 Hiding his face。 そして主が本当に自分の痛みに対しても関心である。そして祈っててもですね返事が来ない。神様が黙っておられるんです。だからここでハバクと同じようにでダビデは神様の道が分かってない、分からない、神の目的、神の取り扱いですね、理解できない。こういうような時ですね、どうしたらいいんでしょうか。諦める、信仰を捨てる、この短い間続くとですね、もう耐えることができるかもしれないんですけど、でも何週間、何ヶ月、何年間、どうする。諦めたいと、信仰を諦めたい、信仰を捨てたいという気持ちになるかもしれない。ヨブのことを覚えてください。ヨブはですね、いろんなひどい目にあったんですね。彼の妻は何を言ったの覚えてますか。主を呪って死になさい。Curse God and die。 彼女はですね、神の取り扱い理解できなかったんですね。だから信仰、信仰があったかどうかわからないんで、も信仰を捨てたんですね。 あったならばですね、信仰を捨てた。主を呪って死になさい。ハバクはダビデの気持ちと同情できたと思うんですね。ハバクもですね、悩んでたんです。主の道が本当に理解できなかったんです。でも結局ハバクは何をしたんでしょうか。その答えは今朝の、聖書朗読の中にあったんですね。その三章の15節、ここでですね、神の言葉を聞いてハバクはですね、本当にもう恐れで恐怖でいっぱいだったんですね。そして体が、震えてですね、弱くなり、でも16節の後半、彼はこう言うんです。私たちを染める、ごめんなさい、私たちを責める民、それはバビロンですね、責める民に襲いかかる悩みの日を静かに待とう。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリブの木も実りがなく、畑は食物を出せない、牛は牛舎にいなくなる。しかし、そういうことが起こっててもですね、しかし私は主にあって我慢し、no、我慢じゃなくてね、主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。神様、そのイスラエルに対して神様の裁きが必ず来る、避けられないです。 ハバククは何をする、その時何をするんでしょうか。結局どんなことがあっても彼はですね、続けて主を信頼する、続けて主にあって喜ぶ、そして続けて主の力に頼って生活する、これはハブククのその信仰告白なんですね。ダビデはどうだったんでしょう。彼もですね、ハブククと同じようにですね、主の道が分からなかったんですね。神の取り扱いが分からなかった。いくら祈っててもですね、主に叫んでてもですね、返事が返ってこなかった。ダビデは何をしたんでしょうか。詩編の13編戻ったらですね、5、6節ご覧ください。詩編13編5、6節、5節と6節。私はあなたの恵みに頼り頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。ダビデの体、肉体的な痛みと心の悲しみはもう辛かったでしょう。でもダビデもですね、信仰を捨てなかったんです。彼はですね、神の過去の恵みを覚えてですね、恵みと助けを覚えてですね、感謝を捧げて、そして喜びを持って続けて神を信頼してたんです。ここでもう一つの例を挙げたいと思うんです。新約聖書のパウロの彼の信仰 もですね、試されたんです。覚えてますか。彼に一つの、肉のトゲが与えられたんです。この、トゲはですね、サタンの使いであると彼は言いましたんです。でもこのトゲはですね、自分の働きの妨げだったんですね。ですから彼は一度だけじゃなくて、二度だけじゃなくて、三度ですね、主に祈ったんですね。どうぞ主よ、このトゲを離れさせてください、取り去ってくださいと祈ったんです。でもダメでしたね。神様はですね、助けなかったんですね。そのトゲを、取らなかったんです。彼は神の、ここで神様の道が分からなかったんですね。こう考えたかもしれないんですね。もしこのトゲが取り去れるならばですね、私はもっと主のためにもっと効果的な働きができると。でもここで最初ですね、パウロがですね、神の道が分からなかった、なぜその祈りに聞き入れなかったか、答えられなかったかですね、分からなかったんです。でもその時ですね、主がパウルに声をかけたんです。ちょっと見てください。第二コリント、新約聖書の第二コリントの12章の 7節から9節までですね、その箇所は。 第2コリントの12章の7節から9節まで。9節読みします。主はこう言われました。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と、神様はですね、パウロの願いですね、叶わなかったんです。祈った時ですね、パウロはですね、神様は自分の痛みに対してですね、無関心であったと思ったんですね。また神様がですね、自分から離れていると思ったんですね。でも7節を読めないんですけど、7節ですねを読むとですね、実は逆なんですね。神様はパウロから離れてるんじゃなくて、パウロはですね、神様から離れようとしてたんですね。なぜならパウロはですね、神様の力じゃなくてですね、自分の力に頼って、そういうトレンドがあったんですね。頼り始めようとしてたんですね。ですから神の力、神の恵みじゃなくてですね、パウロはですね、神の自分の力に頼ろうとしてたんです。だから主がですね、その棘を取り去れなかったんです。そして私の恵みはあなたに十分であるとパウロに言ったんです。なぜなら私の力は弱さのうちに、パウロ、あなたの弱さのうちに完全に現れるからであると。そうしますとですね、パウロが分かったんですね。神の道が分かったんです。イザヤ書の55章の8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる。主の告げ。 The Lord says, My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. そうなんです。ですから今まで、またこれからね、あなたはですね、死の道がわからない時があるかもしれないんです。その時あなたの信仰が試されるかもしれない。そしてその時ですね、死に向かってですね、なぜ、どうしてということを叫ぶかもしれない。でもその時どうしますか？まあ、一つのことですね、先の御言葉ですね、主の道は私たちの道と異なるんですね。それを覚えてください。またハバクの経験、ダビデの経験、パウロの経験、思い出してください。そして最後にもう一つのこと、これは詩編中8編30節じゃないかと思うんですね。主の道は完全である。主の道は完全である。そのことを覚えるならばですね、私たちがハブクックとダビデとパウルのようにですね、続けてですね、主を信頼して、 歩むことができるの